こんにちは、左大臣光永です。8月も末となりましたが、あなたにとってどんな1ヶ月間だったでしょうか。私は8月1日より京都に移住し、慌ただしくも楽しい1ヶ月間でした。随分飲みにも行きました。さて、本日は商品のご案内をお届けします。語り継ぐ日本神話、特典付きで再発売します。日本神話や古事記について知りたいが、何を読んだらいいのだろう、わかりやすい解説などはないだろうか、という方へ、語りによる聞く日本神話です。上巻神代編は、イザナキイザナミによる国づくり、天照大神やスサノオノミコトの活躍、出雲神話国譲り、天孫降臨、海幸彦山幸彦の神話を経て神武天皇の時代まで、そして下巻人代編は、十代崇神天皇から英雄大和武尊の命、神宮皇后の遠征、応神天皇や仁徳天皇の自責、雄略天皇の暴虐と優雅、そして二人の王子桶と桶の復讐の物語まで、神代編人代編合わせて古事記のほぼ全編を現代の言葉でわかりやすく語っています。このようにお便りをいただいております。インターネットでスクナビコナの命のことを知りたくて聞いたら、音声で聞けるとあったので聞いてみました。残念ながらスクナビコナの話は音声では聞けませんでしたが、読むのと違って流れるように頭の中に入ってきました。イザナミから次々と聞きました。私は高間ヶ原である宮崎県高原町に住んでおりまして、神話についてはとても興味があるのですが、各神社に行って御祭神や由緒を読んでもいつも頭がこんがらがっていました。昨日は聞いていて大変面白くて、もっと聞きたいと思ってメールした次第です。ありがとうございます、といただきました。こちらこそ大変ありがたいことです。またこのようにもいただいております。お世話になっております。朗読 MP3 をダウンロードさせていただきありがとうございました。孫子と論語、神話、すべて MP3 プレイヤーに入れて仕事中に聞かせていただいております。職人仕事の一人作業ですので、イヤホンでほぼ毎日4時間は流しっぱなしにしています。最初は孫子と論語だけしか聞いておらず、神話のセリフ部分は驚きました。かすかにペラッと紙のめくられる音が入っているのも読んでもらえているという気持ちになりました。データは音量を統一に調整して、すべてのファイルを結合しています。もし、甘美子か、葉隠れの現代語訳 MP3 か、商品化の予定がありましたら、よろしくお願いいたします。またダウンロードさせていただくと思いますが、よろしくお願いいたします。これが携帯している MP3 プレイヤーです。孫子と論語、神話、マタイの福音書、神言がループしています。このように携帯音楽プレイヤーでですね、仕事の合間とかドライブ中に聞いていただいている方も多いようです。近年古事記への関心が高まっています。2012年は古事記編纂1300年ということで、書店に多くの古事記解説本が並びました。また2013年は出雲大社と伊勢神宮の式年遷宮の年でもありました。子供の頃絵本などで読んだけれど、これを機会に本格的な内容を知りたいと思った方もあるのではないでしょうか。とはいえですね、いざ古事記を読もうとなるとずっと昔の言葉ですから、なかなか大変です。そこでわかりやすく解説された本や現代語訳、あるいは漫画などを手に取ることになると思います。解説書や漫画もいいんですけれども、音声で聞くことこそ古事記の本来的な形に近いと言えます。そもそもですね、古事記は冷枝のあれという記憶力が大変に優れた役人が暗記していた物語を文字に書き起こしたものと言われています。つまり最初は文字ではなくて、声に出して語られるものだったわけです。古事記の物語を声に出して語り、それを耳で聞くというのはですね、 古式の味わい方として一番ぴったりで理解しやすいわけです。そこでおすすめするのが、当サライ人プロジェクト制作の語り継ぐ日本神話、すなわち語りによる日本神話です。例えば有名な天の岩戸の話はこんな風に語っております。光の神である天照大神が引きこもってしまい、世界は真っ暗闇に閉ざされます。高間ヶ原の神々は困って、雨の安野瓦というところに集まって相談します。どうしたもんでしょうかね。いや、どうしたって、何しろありのあのスサノオですよ。とんでもねえ弟だ。とっちめてやんなきゃためになんねえ。まあまあお待ちなさい。スサノオのことはともかく、アマテラスさんがいないと困りますよ。実は、私に作戦があります。思い金の御事というとても頭のいい神様が、興奮する神々をなだめて自分の作戦を語ります。こうして、踊りの得意な雨の渦目という神様が呼び出され、アマテラス大御神が引きこもっている岩屋の前に舞台を作り、楽しく踊るのです。雨の渦目は面白おかしく足踏みをして踊ります。だんだん神がかりになってきて、髪の毛を振り乱し、振り乱し、踊りまくる。見ている神々は大喜びです。あっちでもこっちでも酒が開けられ、すっかり宴会となります。ドーッと景気のいい笑い声が漏れる。あら、何かしら。天の岩戸に引きこもっている天照大神は、なんだか外が騒がしいので気になってきました。という感じで語っていくわけです。スサノオの御事がヤマタノオロチを退治する場面では、今年もまたヤマタノオロチが来る時期になりまして、この最後に残されたクシナダ姫まで奪われようとしているのでございます。ヤマタノオロチ、はて、それは一体、それはもう恐ろしい怪物です。頭と尾が、それぞれ八つずつあり、目は宝月のように赤くビカビカ光っています。背中には苔や木が生い茂り、その大きさたるや、八つの峰、八つの谷を這い渡るほどでございます。話を聞くほどに気の毒なことだ。そんな怪物に食い殺されるとは、不憫にもほどがある。こうして、スサノオの御事は、ヤマタノオロチを退治することになりました。スサノオの御事は、まず、クシナダ姫を、髪に刺すかんざしの姿に変身させ、自分の髪の毛に刺します。こうして、クシナダ姫の身の安全を確保しておいて、それから、八つの酒樽に、ジャバジャバジャバジャバーと酒を注ぎ、ヤマタノオロチがやってくるのを待ちます。しばらくして、ダダダダダダダダダダダと大地を揺さぶり、見るも恐ろしいヤマタノオロチが姿を現します。ぬお！さすがのスサノオも息を呑む。ヤマタノオロチには頭と尾がそれぞれ八つずつあり、目は宝月のように赤くビカビカ光っています。背中には苔や木が生い茂り、その大きさたるや、八つの峰、八つの谷を這い渡るほどでありました。とこんな感じで語っていくわけです。本来、古事記の語りがどんな語り口だったかはわからないですが、おそらくですね、淡々と朗読する感じではなくて、このように身振り手振りを交えて、生き生きと、登場人物になりきって語ったはずです。スサノオやアマテラス、大国主といった破天荒なめちゃくちゃな活躍をする神様にはこういう語り口こそふさわしいと思います。この語りによってあなたの脳に生き生きとしたイメージを注ぎ込み、神々の喜怒哀楽の豊かな生き生きとした神話世界にあなたをお導きいたします。そして旅のきっかけとしてもどうぞ。古事記の物語をきっかけとして 舞台となった場所や神社に訪ねていくのも楽しいです。やはり歴史古典の楽しみの最上のことは、実際に舞台を訪ねていくここにあると私は思います。私も日本神話を語るにあたり、様々な場所に取材に行きました。流れも印象深かったのがですね、宮崎の高千穂で見た夜神楽です。2月から11月にかけて毎晩高千穂神社で夜神楽をやるんですね。天の岩戸や山田のおろち大使といった有名な場面も神楽にしたものをやるわけです。夜の高千穂神社の参道は独特の雰囲気でした。長い杉並木の参道沿いにかがり火がゴーゴーと低間隔に燃えて、闇の中に明るく輝いていました。闇が深いなと感じました。ああ、古代の闇だと。こういう闇の中であれば、古代の神々や、いろいろと怪しい妖怪じみたものがひしめいていてもおかしくない。そう感じ、ワクワクしました。やがて、笛と太鼓が鳴って、お神楽が始まると。まず、おたふくのようなお面をかぐった、雨のうずめが踊って、もちろん、有名な天の岩戸の場面です。雨のうずめがひらっ、ひらっ、くるり、くるりと舞い踊る。ね、見ているとですね、なんだかこう、高ぶってきて、ああ、この感じだ。懐かしいな。日本人の血がたぎるのを感じました。日本人の心のふるさとだなぁと思いました。伊勢神宮、出雲大社、宗像大社、鹿島神宮、古事記の物語を読んで聞いたら、ぜひ舞台となった場所や神社を訪ねてみてほしいと思います。実際に足を運ばないとわからない感動がそこにはあります。神話のスケール感も体で感じることができるはずです。本製品は、日本神話を古事記に基づき、現代の言葉で分かりやすく語った音声 CD ロムです。今回再発売する神代編は、イザナキ・イザナミの国づくりから、天照大御神やスサノオの御事の活躍、天の岩戸、スサノオの追放、山田のオロチ、そして稲葉の白ウサギから始まる大国主の御事の出雲神話、国譲り、天孫降臨、ニニギの御事とこの花の咲くやびめ、海幸彦、山幸彦兄弟の対決、法理の御事と豊玉姫の結婚、宇賀谷吹合図の御事の誕生、そして神山と岩レビ子が氷向から大和に至り、初代神武天皇として即位し、さらに神武天皇の後継者争いまでを語ります。生き生きとした、時に破天荒なまでの神々の活躍をお楽しみいただけます。下巻の人よ編と合わせて、ほぼ古事記の全体を語りによって再現しています。またスマートフォンでもお聞きいただけます。パソコン上で再生できるほか、スマートフォンやアンドロイドでも再生できます。また単なる朗読ではなく、音声を再生すると同時に文章が表示されますので、耳から聞くと同時に、目で見て、視覚と聴覚の両方で内容が理解できるようになっています。音声と同時に画面に文字が表示される。ただそれだけで随分とわかりやすくなるものです。普段インターネットをお使いになる方なら、特に説明書を読むまでもなく感覚的に操作ができるようになっています。そして通常のテキストファイル、音声ファイルも付属します。このソフトウェアとは別に、通常のテキストファイルと音声ファイルもセットに含まれていますので、普段使っている再生プレイヤーで聞きたい、音声のみ聞きたいという方は、こちらの音声ファイルをご利用ください。そして早期お申し込み特典です。2017年8月20日までにお申し込みいただいた方へ、メール講座、アスカ奈良の歴史を旅する全65回を3日に一度のペースでお届けします。2013年10月から翌3月にかけて、東京多摩市民大学で行われた私、左大臣光永による講演の全録音をメール講座として再構成したものです。全体では9時間と長いですが、一つ一つの話は10分程度で、 短編集のような形になっていますから、気軽に聞いているうちに、飛鳥奈良の歴史に詳しくなり、歴史の舞台となった現地に旅をしたくなることでしょう。推古天皇や聖徳太子、蘇我の馬子の時代から、中野大江の巫女、中富の鎌足による一子の変、大化の改新も経て、白村江の戦い、壬申の乱までの飛鳥時代編、そして藤原京から平城京へ都が移り、長屋王の変、鑑真和上の来日、聖武天皇による大仏建立、行基上人、藤原の広次の乱、藤原の中麻呂の乱を経て、長岡京遷都から平安京遷都まで、約220年間も語っています。古事記本文はちょうど推古天皇で終わっていますので、いわば続編のような感覚でも楽しめます。2017年9月20日までの早期お申し込み特典となります。お申し込みはお早めにどうぞ。そして続編となります、語り継ぐ日本神話、人よ編も合わせて発売中です。その内容は、10代崇神天皇から、23代建造天皇まで、古事記後半の物語を語ります。上巻神代編と合わせて、ほぼ古事記の全体を語りによって再現しています。禁断の恋に身を投じ、ついに破滅的な最後を迎えるサホビメの悲劇。残酷で卑劣、それでいて傷つきやすく、ナイーブで詩人でもある英雄ヤマトタケルの御事。女だてらに新羅遠征を指揮し、後年の斉明天皇や持統天皇ともイメージが重なる神宮皇后。大山守と宇治の脇井良子、二人の王子の古代宇治川を舞台とした兄弟の対決。大阪府堺市の大仙陵古墳でよく知られている仁徳天皇の自責。カルノミコと外織姫。兄と妹の禁断の恋の物語。そして、古事記後半で最も強烈な個性を放つのが、残虐と優雅と、二つの面を合わせ持つ優略天皇です。さらに、二人の王子、オケとオケの復讐の物語は、古事記全体のクライマックスというにふさわしく、イザナキ、イザナミ、アマテラス、スサノオといった神代の昔から繰り返されてきた、世代を超え、ところを変えて繰り返されてきた、古事記全体のテーマが最も色濃く出ている話であり、壮大な物語の輪が綺麗に閉じる感じは、ロマンもかきたてられずにはいられません。壮大なスケールの古事記の物語を語りによって、ぜひお楽しみください。特典のメール講座、飛鳥奈良の歴史を旅する全65回は、9月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典となります。お申し込みはお早めにどうぞ。またこの時期、神代編、人代編、セットでお申し込みの場合、セット価格で大変お得になっております。なおさらお早めにどうぞ。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。